シネマアイラジオ先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。はい、今夜は N グローイングのあの方がこんな方を連れてきてスタジオにお越しいただいたのでまずは先輩から自己紹介お願いします。はい、
N グローイングの、シャイニングキャッスルこと高橋光代です。
お願いします。張りましたね。シャイニングキャッスルだと。
なんかイントネーション変わりました。
ドカンドカンみたいなね、はい、2発爆発が起こった感じしましたよね。さあ、そんなシャイニングキャッスル高橋光代さんが新人さんを連れてきてくださいました。自己紹介お願いします。
はい、サウザントクレイン小林千鶴です。よろしくお願いします。
はい、頑張りました。小林千鶴さん、
大変な会社ですね。
英語にしなきゃいけないという縛りでございまして、
かなりニッチな縛りですけれどもね。ちょっと楽しいお二人が今日は登場してくれてですね、はい、小林千鶴さんが、ラジオ出演が初めてですか？
初めてです。
もう本当に新人さんということで、うん、高橋さんが先輩として今日スタジオに付き添ってくださってるんですけど、はい、3回4回前ぐらいには新人さんで先輩に付き添われて、ね、登場したんですけど、出世の早いタイプの会社みたいですね。
はい、入れ替わりが激しくて、ね、もう出世いたしました。
なるほど、羽ばたきがね、
羽
ばたいていく感じが、ね、早いということで、ね、
グローイングしてます。
さすが N グローイングで英単語に強い会社という気がしますけども、さわきあいあいとねご紹介していきたいと思うんですけれども、じゃあ新人の小林さんにお伺いしましょう。今夜ご紹介いただけるのは何という作品でしょうか？
はい、本日ご紹介するのはフェラーリという映画です。
はい、フェラーリ気になっている作品、実はねメッセージもいただいてまして、兵庫県尼崎市のラジオネームこうさんから、フェラーリとっても気になっています。昨年の映画グランツーリスも面白かったので、同じジャンルのレーシングカーの実話映画とっても期待していますというメッセージもいただいています。ね、なんかちょっとそういうなんかブームが来てるみたいな感じもあるのかもしれないですけども、うん、今回はまたどんな作品なのか詳しく教えていただけますか？
はい、本作は巨匠マイケル・マン監督がアダム・ドライバーを主演に迎えまして、イタリアの自動車メーカーフェラーリ社の創始者エンツォ・フェラーリの実話を描いた人間ドラマとなっております。
うん、人間ドラマ情熱と狂気ってね、うん、こちらには書いてありますけれども、どのように物語は進んでいくんでしょう？
はい、あらすじなんですけど、1957年のイタリアが舞台でして、59歳のエンツォ・フェラーリは前年にこう愛する息子のディーノを難病によって亡くしてしまって、で会社の共同経営者でもある奥さんのラウラとの関係はもうかなり冷え切って、家庭に殺伐とした空気が流れているところから始まるんですけども、はい、でそんな中こうエンツォは愛人リナとその息子ピエロ、これが隠し子なんですけど、
展開が早いですね。はい、セキララに紹介してください。
この息子と妻愛人との二重生活を奥さんのラウラに知られてしまうんですね。
おっと、
展開が早いんですね。早いな発覚までが、
はい、早いですね。
さらに会社は業績不振によって破産寸前、競合他社からの買収の危機に瀕しておりまして、
うん、
この状況で再起を誓ったエンツォがイタリア全土1000マイルを縦断する過酷なロードレースミッテミリアに挑むんですが、その結末やいかにといった内容となっております。
なるほど、もうちょっと一歩見終わったぐらいの聞き応えのあるストーリー展開でしたけど、まあ、フェラーリというとこうとても華やかで美しく、うん、なんかこう、なんかワンランク上の生活とともにあるみたいなイメージがあるんですけど、うん、まさにかなり情熱と狂気、そして若干ドロドロしているっていう実話映画ならではのこう、うん、凄みみたいなものもお話聞くだけでも感じますよね。
そうですね、結構こうメインビジュアルとかチラシとかにもこうフェラーリがちょっとチラッと載ってたりとか、うんうん、赤色が結構印象的な ね、映画なんですけど、結構こう不穏な感じといいますか、ちょっと秘めた情熱といいますか、そういう感じがかなり見受けられる。こう内容とかもかなりもう、まあ、さっきあらすじで言ったようにかなりちょっと切り込んだ、まあ、史実に基づいてるんですけど、かなりこう濃密な人間ドラマで、こう見てる方としてはレースシーンとかもあるんですけど、かなりハラハラ、はい、ドキドキ、どうなるんだろうみたいな。
これまあフェラーリの赤色というと、まあ、こう あの華やかであり情熱的でありっていうイメージだったんですけど、うん、今のね、あの小林さん千鶴さんの紹介であると、ちょっとその赤色の意味合いが若干黒が混じってるみたいな深さというか重さというか、あと濃度の濃さみたいなものが見え隠れして、そこにまあレースなのでスピードが乗ってくるってなると、これ人生にそのタイミングで深みとドロッとした感じの赤が混じった時にスピードに乗ると大変なことになると思いますけど
ね。そこは見てのお楽しみ。
ちょっとなんかね、聞いてるだけでもあのざわざわしてくるというか、なんか隣に座っているのが男性だったらちょっと気になるみたいな、大丈夫かなみたいな気になるようなね感じもありますけれども、これちなみに高橋さんはご覧になられました？
もちろん拝見してですね、うん、そのドロドロしたちょっと夫婦関係と愛人とのその人間関係、このやっぱり説得力を盛り上げる、うん、もちろん主演のアダム・ドライバーさんすごい演技してます、はい、やっぱり見どころは妻ラウラを演じたペネロペ・クロス、あと愛人のリナを演じたシャイリン・ウッドリーさん、この2人の何でしょう、あの直接は会ってないんですけれども、やっぱりバチバチとお互いの関係を意識した、うん、人間関係とかそういったですね凄み、この2人がものすごい体現してるなと思いまして、一つのこの作品の見どころかなと思っております、
俳優さんの演技としての見どころというか重みはものすごくありますよね、うん、重厚というか、うん、アダム・ドライバーもあの翔平さんもね一緒にちょっとあの一足先に見させていただいたんですけど、はい、アダム・ドライバー、アダムドライバーだよね、うん、アダムドライバーってしばらくの間アダムドライバーがずっと出てるにもかかわらず、アダムドライバーになかなかこうたどり着かないみたいなな
んか老けてない、まあ、そういう役やから
59歳を演じているという、う
ん、そうですよね、うん、そのちゃんと人生を重ねたその恰幅の良さと哀愁と、体は大きくなっているけれども私たちが知っているアダム・ドライバーの中でも最もちょっとか細いというかか弱いというような片鱗も見せているっていうのは、やっぱり演技力の見せ方だろうなっていう感じはありますよ ね、
そうですね、仕事とかレースにかけてはものすごい冷徹で情熱を燃やしている一方で、こうやっぱり女性関係の方は割と優柔不断というかあのダメな方の優しさをお互いに出しちゃってる、うん、その辺のなんか人間味がものすごいあのこの映画の見どころかなと思っております。
ねえ、鎧は着ているけれどもみたいな、まあ、女性目線で言うとあの小林さんも分かるかもしれないけど、その優しさって優しさじゃないからみたいな
本当に途中で突っ込みどころといいますか、もうそうだそうだそう、いやそうなるってみたいな、
外にそれだけ強いんだったら決めるときは決めろよみたいなのっていうのをここまで実話に基づいて赤裸々に描いているっていうところが、まあ、実際にそういう人生をかけてこういう会社が出来上がっていったのかなみたいなのもありますし、まあ、あのアダム・ドライバーもそうですけど、ペネロペ・クルスというともうめちゃくちゃ可愛くてめちゃくちゃセクシーでめちゃくちゃ綺麗なみたいな、私の世代なんかはイメージがものすごく強いんですけど、華やかな女性、うん、私は翔平さんがずっとアダムドライバー、アダムドライバーだよな、アダムドライバー、老けてない、アダムドライバーってなってたのが私はずっとペネロペ、ペネロペ、ペネロペだよな、ペネロペかみたいな感じでやっぱり俳優さんってすごいなっていう、うん、であの実話ということで、まあ、お二人がいろいろね史実を調べて実際生活した場所とかも見に行って役作りをしたみたいな、うん、そういうなんかこう重さみたいなものがすごくありますよね。
そうですね、もう結構こうアダム・ドライバーの繊細なこう演技力といいますか、まあ、それがもう59年分の何ですか、狂気と情熱に満ちたこうエンゾの生き様っていいますか、うん、あれをこう内面の葛藤みたいな繊細に表現すればするほど、こうペネロペ・クルスさんのこうラウラのこう情熱的な演技、大胆な演技といいますか、女性のこう なんて言うんですかね
激しい情っていうんですかね、情念っていう感じなのかな、
情念の演技とかがもうかなり際立って、もうこちらとしてもこうヒヤヒヤものの言います
正直映画を見ている時はレースのシーンで、まあエンジン音もそうですし、あのこんな近くでレースを味わえるなんてっていうぐらいの素晴らしい迫力あるシーンで、私結構映画を見ながら声が出てしまうので結構騒がしかったんですよ、おおとか言ってたんですけど、振り返るとレース以上に女の戦いにヒヤヒヤしたというか、声にならない悲鳴を上げていたような感じがあって、
合ってないですけどね、お二人は結局
そうなんですよね、
合って
ない
んで、そう、高橋さんにこの二人は実際には合ってないけど火花が散っていたっていう、まさにあのレースと同じくと思うと、振り返ると2本映画を見たような そんな見応えがありますよね。
もちろんレースシーンも、あの自動車好きの方から見ても説得力のある、ものすごい臨場感のある映像になっておりまして、このもう観客が間近にいるこのエレミリオというものすごい危なっていう、こんなとこ走るんだっていう驚きとともに、もう前情報何にもなしで見たので、こんなレース本当にあったんだ
って、そうですよね、
驚きも味わえると思います。
そのもう本当に観光地としてこう華やかな街並みを、普通の市道を
最スピードで
高速度で走っていって、で歩道ギリギリまで観客がいて街中が沸いているっていう、あの熱量みたいなものはそれこそ今や映画でしか見ることができないレースですからね。で走っている車ももちろん今の車ではなく、その時代の車だけでちょっと電卓弾いてみましょうかみたいなぐらいのそうです、ね、お話になるぐらいで、なんかすごくなんだろうな、贅沢な作りをしているなっていう感じがしますよね。でも最近こうレースの映画とかね、車の映画とかいろいろあると思うんですけど、まあ違う意味で驚きというか、あこういう切り口の映画があるんだっていう、
そうですね、よりリアルにやっぱりこだわっているなという印象をものすごく受ける映画ですね、
人間味というか、人が生きていくという時に何に向き合い、何に対してどのように接していくのかっていうことに、もう少しカッコつけてもいいのにっていうぐらい嘘偽りのない実話を描いているっていうところが
リアルでしたね。
そうですよね、
男性的には見てて辛いですもんね、
あ
その行動やっちゃうよねみたいなね、
やっちゃうよねって、そうですよね、女性的にもね、やっちゃダメだよねっていうのがねあるんですけど、なんだろうな、嘘っぽくないというか、適当に生きているわけではない、まあ、こういう生き様なんだということがこう描かれていて、大きな背中がそのままか細いんだけれども大きな背中として描かれているのは、ちょっとあの興味深い、情熱と狂気を味わえる映画だなって思いましたね、
はい、ぜひぜひ、あと最後の結末も、まあ、もちろん史実なんで知っている方もいると思いますけど、知らない方は何も調べず見ていただいて驚いていただければなと、
驚くこと
間違いなしですので
、さすがに声上がりましたもん
絶対声上がります。
女性のバトル、あれだけのレースシーンを超えて最後にお
っおっおっおっおっマジか
今の私のテンションのっていうのを思い出すと思います。なんかおおとかおおとかではなくて、おあ同国みたいな感じにここまでね、ぜひ最後まで楽しんでいただきたいと思います、はい、さあちょっとお話に花が咲きましたが、ご紹介いただきましたフェラーリ、いつからどちらの映画館での上映でしょうか。
はい、フェラーリは、7月5日より木のシネマ神戸国際、東方シネマズ梅田、東方シネマズ二条、他にて公開となっております。
はい、ぜひ皆さん映画館に足を運んでお楽しみいただきたいと思います。先読みシネマ情報、今夜は N グローイングの高橋光弘さんと小林千鶴さんからフェラーリご紹介いただきました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマ愛ラジオ
最近比較的多くなったお便りコーナー。
はい、ということで番組後半はお便りの紹介です。さらっと流してみましたけども、はい、初めてのガナーリいかがでしたか。
うん、なかなかいいんじゃないですかね。もう一回やりましょうか。
大丈夫です、結構です、はい、大丈夫です。
お便りコーナー、
お便りご紹介しましょう。約1ヶ月分ぐらいね、それでも溜まっています、はい、皆さんありがとうございます。5月26日に東京の、ラジオネームトラさんからいただきましたよ。けいちゃん、翔平くん、こんばんは。
こんばんは。
失礼ながらも5月23日放送の劇団赤鬼さん、うん、存じ上げませんでした。でもこの前、以前ある劇団にハマったことがあります。あ、でもこの私ですね、それまでは映画の大画面大音響どんどん変わる場面転換に比べて舞台ってなーと思っていたんですが、友人に面白いからと誘われて見に行ったのがきっかけで劇団のファンというだけではなく舞台というジャンルの面白さに気づいたのです。奥行きのある舞台装置、工夫された音響、装飾による場面転換で観客にその場面を想像させる演出、そして映画館ではあまり味わえない観客同士の一体感というのは新鮮でした。東京にいるので今回の舞台駆けつけることはできませんが、機会があればぜひ見させていただきます。劇団赤鬼さん、川波波洋さん、覚えましたよ、ほなということで東京からいただきました。
ありがとうございます。
そうですね、うん、映画が好きな方がその映画を見ている想像力でまた舞台を楽しむと ね、より一層深みがあるのではないかななんて思います。うん、愛知県名古屋市のラジオネームが書いてないかな、梶谷玲香さんと読みするんですかね。ありがとうございます。インタビューを聞いて思えば、大森達史監督の映画を初めて映画館で見たのは健太と純とかよちゃんの国でした、うん、以来大森監督の映画には期待外れが一つもなく、自分の中では常に必見です。実は大森監督は怖い人だろうと勝手に思い込んでいました。瀬戸内海を例外として厳しい題材を扱っているからです。わかります。ぐっとくるね、題材がとても多いです。しかし今回の番組インタビューでのお話の仕方、ホームページの画像を見て印象が変わりました。当然ながら湖の女たち必ず見に行きますが、現時点で最も頭がいっぱいになっている映画はやはりマッドマックスフィリオサですよね。前作からすでに9年も経ってるのが信じられません、ということでメッセージいただきました。嬉しいですね。あのインタビューでね、印象が変わったとか、うん、あのちょっとこう親しみを持ったとか、はい、過去作品も見るようになったなんてメッセージもいただいていて、とても嬉しく思っています。続きまして、先ほどですね、フェラーリ楽しみにしてますっていう時のメッセージもご紹介した尼崎市のラジオネームコウさんからですね、ホールドオーバーズ置いてけぼりのホリデー全国共通劇場鑑賞券ご紹介いただいた時、藤井翔平さん久しぶりに噛みまくりでしたね。とどまらざるを得ない、確かに言いにくいかな、見るに見かねたけいちゃんが後を引き継いだのがいいペアだなと思いました。
とどまらざるを得ない、
ね、言えますね、そう落ち着くと言えるんですけどね、うん、さてさて、試写会でディアファミリーを見ました。うんうん、うん、実は感動しますよね。後半は会場みんなぐずぐず鼻声があちらこちらから聞こえてきました。見終わった後、あるお客さん、大泉洋ってふざけてるけどやっぱり演技はいいねとの声、確かにと思いました。今ちょうど藤本莉子さんの東方シネマズの幕間映像に大泉洋さんがゲスト出演していますと、いうメッセージもいただいています。いいですよね、フェラーリも実はということなのでね、ぜひ皆さん映画館でお楽しみいただきたいと思います。ラジオネームテレワーク主婦さん、大阪市平野区の方ですね。ホールドオーバーズ置いてけぼりのホリデー、翔平くんが最後にとどまらざるを得ないという難しい日本語で噛みまくり、すぐさまケイちゃんの早口フォローはあったけど、それはそれで全く入ってこなかったので予告編を見ました。いい導入になったようで、ま
あ、成功ですよね。
そうですね、うん、狙っていたのかな、うん、あるあるストーリーではあるけれどいろんな学びがありそうな映画ですね、チェックしときます。しかしまあ、帰ってきた酔っ払いとあの素晴らしい愛をもう一度が同じ音楽家とは時々いられますね、天才肌という方、まさに突然突拍子もない発想をされる方、私の経験上勝手な見解ですがものすごく自己中な方が多いように感じております。私の勝手な見解ですがってちゃんと書いてあるところが非常に好感が持てますね、うん、ありがとうございます。さあ、そのね、帰ってきてやっぱりあの素晴らしい愛をもう一度の話が出ていますけれども、神戸市中央区のラジオネームしろちゃんからは、 は、いつも新鮮な映画情報に興味が広がります。トノバンというとイルカさんがデビューの頃確か未だに初期トノバンを聞いていますと言っておられたことを思い出しますというメッセージをいただいていたり、大阪市東住吉区の僕の体はポップコーンでできているさんからも、トノバンの相原監督とのインタビュー対談の中で帰ってきた酔っ払い小学校の給食の時間に聞きました、あの素晴らしい愛をもう一度、中学校の合唱コンクールで隣のクラスが歌っていましたとケイちゃん言っていましたが年齢バレバレですね、私も年齢的に近い体験をして共感しております。そうですね、
同世代との出会い、
そうですね、帰ってきた酔っ払いはねその時に流行っていたんじゃなくて、ね、前に流行っていたのをねその時の放送部の子がかけて小学校で流行ったっていうことなんですけど、多分年はあんま変わらないと思います、ね、加藤和彦さんのドキュメンタリーねトノバンに対するメッセージたくさんいただいているんです。首長鳥さん神戸市スマックの方です、はい、映画トノバン期待の映画の監督インタビューありがたく聞きました、ラジオ関西から全国に知れ渡ったフォークルでありトノバンさん鳥肌の素敵なインタビューでした、ケイちゃんの切り込み最高でしたよ、高橋幸宏さんの音楽が好きな私は必ず劇場で見ようと少し前からチェックしていました、ケイ、うん、ちゃん藤井さんいつも明るい放送ありがとうございますという嬉しいメッセージで締めくくっています。愛知県の内藤さんからも、はい、先日映画トノバンを初めて見ました、加藤和彦さんの功績を改めて認識しました、劇中に流れていたサディスティックミカバンドのライブ映像50年前とは思えない格好良さでした、うん、めちゃくちゃかっこよかったです、うん、もうそれだけで一本見たいって思うぐらい鳥肌が立つぐらいかっこよかったですね、なんか誇りに思うようなね、うん、そんな映像もたくさん流れていました。翔平さんが言うとなんかあの掃除の時の誇りみたいに聞こえたのはなぜでしょうか。
プライドね
、はい、北海道札幌市の山内美香さんからいただきました。毎週木曜日私の生活の一部になっている大切な大切な番組です、あーいあいから始まるシネマアイラジオ、ゴールデンウィークは夫と偉人たち見てきました、山田太一さんの小説なので興味がありました、帰り道は夫とどこまでが現実だったのかなと感想で盛り上がりました、街に出かけた機会に行きたかったホテルランチも楽しめましたよという、
いいですね
ご夫婦で、どんな映画のお話を聞くよりその後の夫婦の時間を聞くと本当になんか幸せな気持ちになりますよね、うん、スイタのメーテルファンさん、最近マッドマックスフリオサを見てきました、例えばフリオサの辛くて悲しい復讐の人生を、例えばっていうところがちょっと違うのかな、フリオサの辛くて悲しい復讐の人生を描いた作品、それだけ実写版北斗の拳のケンシロウが出てきそうな何でもありの世界を感じましたなるほどね、マッドマックスもねメッセージめちゃくちゃいただいているんですよ、愛知県の K2 さんも6月1日主人は私を1回スターバックスに残し2階の映画館に直行、マッドマックスフィリオソー鑑賞私はスターバックスのアイスラテが美味しかったですっていうね、俺はちょっとフィリオソー行ってくるからお前はここでみたいな感じのねあったんでしょうね、たくさんのメッセージいただいております。まとめての紹介になりましたが、いつも皆さんありがとうございます。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。